主は皆さんと共に。
また司祭と共に。
マタイによる福音。
主に栄光。
その時イエスは群衆と弟子たちにお話になった。立法学者たちやファリサイ派の人々はモーセの座についている。だから彼らが言うことはすべて行い、また守りなさい。しかし彼らの行いは見習ってはならない。言うだけで実行しないからである。彼らは背負いきれない重荷をまとめ人の肩に乗せるが、自分ではそれを動かすために指一本貸そうともしない。そのすることはすべて人に見せるためである。聖句の入った小箱を大きくしたり、衣服の房を長くしたりする。宴会では上座、会堂では上席に座ることを好み、また広場で挨拶されたり先生と呼ばれたりすることを好む。だがあなた方は先生と呼ばれてはならない。あなた方の主は一人だけで、あとは皆兄弟なのだ。また地上のものを父と呼んではならない。あなた方の父は天の父お一人だけだ。教師と呼ばれてもいけない。あなた方の教師はキリスト一人だけである。あなた方のうちで一番偉い人は使えるものになりなさい。誰でも高ぶるものは低くされ、へりくだるものは高められる。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞお座りください。今日の福音書は、マタイの23章の、冒頭のところですが、このマタイの23章、後から、家に帰って読んでもらってもいいと思うんですが、なんとこの23章1章分全部ですね、このファリサイ派と律法学者たちをこう批判しているですね、いかにこの、ダメであるかっていうことを、この批判している、そういう箇所になっています。今日はその冒頭部分のところですが、いかに、律法学者ファリサイ派の人々、それは結局、宗教者というかですね、神父さんシスター含めて、あるいは信徒の方含めて、私たちがこのイエス様の教えを実行することが難しいかということを語っているところでもあると思いますね。そういう意味で私たちは反省しなきゃならないところもあるんじゃないかと思います。このなかなかイエス様の言う通りにできないんですよね。先生と呼ばれてはいけないとかですね、あるいは父と呼んではいけないって書いてあるんですけど、実際のところカトリックではシムさんのことを英語で言ったらファーザーとかパードレとかですね、父と呼んでて、呼んだらいけないって書いてあるんだけど、実際呼んでるわけですよね。あるいはプロテスタントだったら先生って大体僕先生呼ばれるんですけど、先生と呼んではいけないって書いてあるんだけど、実際呼んでるのも事実で、なかなか私たちはこの、イエス様の言う通りに、できないということも、認めなければならないと思いますね。そしてこのなんていうんですかね、そのすることはすべて人に見せるためである。この宴会では上座とか会堂では上席に座るとかですね、日本人はあまりこういうことしないですけどね、謙遜の文化ですから、最初から、こう偉そうな席に座るってことは普通ないですけど、でも多くの日本人を見てて思うのは、表向きは謙遜な言動をとっている人多いですけど、やっぱりでも心の中を見ていると案外自分が特別だとかですね、結局自分がこうなんていうんですか、人からなんかこう評価されたいとか、こうなんとかかんとか、そういうなんていうんですかね、評価を求めたり、自分が特別な存在だと思いたい、あるいは思われたいとかですね、人間の心の中にはそういう傲慢な気持ち、人から評価されたい気持ちとか、そういうものが、あるのも、実際のところそれ表に出すかどうかは別ですけど、とにかく日本人は普通は謙遜な文化だから、そういうことを表に出さないのがマナーではありますが、でも案外心の中はそういう、だからなんかこう人から評価されてないとすごく怒ってみたりですね、 特別扱いは本当はなんかしてもらいたいみたいな、なんかそういう心の中にそういう気持ちが、まあ、なんかあるのではないかという気もします。だからここで書いてあることは何て言うんですか、まあ一言でもないようなものでもあると思いますね。でもこのようにこの人にこの見せることを中心にしたり、あるいはこの先生と呼ばれたりですね、まあ、なんかこう評価されたりすることを、まあ、なんで私たちは好んでしまったり、あるいはそういうところに私たちがまあ囚われるのかですけれども、その一番の原因は何かというと、神の恵みを忘れることですね。私たちのこの命、あるいは私たちのこの信との交わりでもそうですけど、神様の恵みの中で私たちの命がある、あるいは神様の恵みの中で私たちの共同体がまあ存在している、それを忘れた途端、私たちの心は人間的な思いだけになってしまって、自分が上だとか下だとか、あいつよりもマシだとかマシでないとか、あいつはダメだからどうのこうのというですね、極めて人間的な思いの中に入ってしまう危険性はいつもあると思いますね。私たちクリスチャンの生き方の中心にあるのは人間的な思いじゃないと思います。私たちの毎日の生活が神の恵みの中で生かされている存在である、神様の愛がいつも私たちに注がれていて、私たちがいいとか悪いとか評価されるとかされないとかですね、そういうものを超えた恵みの世界の中に私たちが生きている、それが私たちの生き方の核心であり全てだと思いますね。今日の第二朗読の最後にはパウロがこう言ってるんですよね。私たちから神の言葉を聞いたとき、あなた方はそれを人の言葉としてではなく神の言葉として受け入れた。それをパウロは喜んでるんですよね。人間的な思いでパウロの言葉を聞いたのではなくて、パウロの言葉を通して神様の恵みが分かった。テサロニケの人々はそれをパウロは喜んでるんですよね。パウロが評価されることを喜んでなくて、パウロの言葉を通してみんなが神の恵みに触れたということに一番の価値がある。私たちの日常生活は確かに人間的な思いで、あの人がああ言ったとか、あの人がこうしたとかっていうようなものがありますけども、でもあの人がこうしたとか自分がこう言ったとかっていう、その人間的な行いと人間的な言葉の裏に神様の働きを見出せるかどうか、まあ結局ミサもそうだと思います。まあ人間的に弱い、まあ弱いっていうか、まあ普通の人間の神父さんがミサを立ててるわけですけど、でもそこに別にシムさんの人間性を見る必要性はないわけですよね。ミサを通して、あるいはシムさんの説教を通して神様に皆さんは触れるわけですよね。で、その神様の恵みを感謝して神の恵みを生きていくように皆さんは呼ばれてるわけですね。私たちが本当に神様の恵みの中で生かされていると、まあ、今日朝ごはんを食べて多くの人来られたと思いますけど、その朝ごはんももちろん自分が準備したり誰かが準備してくださった、でもそこに神の恵みがあって今日の朝ごはんを食べて今日一日をスタートしたわけですね。で、このミサの後にご聖体という神の恵みをいただいて、この一週間を私たちは生きていける、この神の恵みの世界にいつも心を、私たちの心を開いているならば、自分ができたとかできなかったとか、評価されたとかされなかったとか、人間的な思いというのはごくごく小さな、まあ、どうでもいいことだと思いますね。 人間の思いをはるかに超えた神の恵みの世界をこの1週間生きていくために今日集まっているわけですよね。あるいは先週1週間どのような神の恵みがあったかっていうことを感謝するために私たちは集まっているんだと思います。そして今日はまあ病床教という、特に病気の方や障害のある方のための集まりがこの後ありますけれども、病気だから障害があるからといってがっかりする必要性もないわけですね。神の恵みの世界に生きるように病気の人も障害の人も呼ばれてその恵みを生きてるからですね。人間的な力がある人はついついその人間的な力にこう重きを置きがちかもしれないですけども、でも実際全ての人に働いているのは神の恵みですね。人間的に立派に見える人の中に働いているのも神様だし、病気の方や障害の人の中に働いているのも神の恵み。私たちはその共通した神の恵みを分かち合うように呼ばれている。ただそれだけだと思います。人間的な思いもいらない。人間的に、まあ、極端に言えば人間的にも成功するか失敗するかももうどっちでもいいという気持ちが、あるいは今日この一瞬皆さんの中で、まあ、大きな悩みを抱えている人もいれば、最近ちょっとラッキーで幸せだと思っている人生を歩んでいる方もおられる、あれ平穏な日々を送ってこられる方もおられるでしょうけど、もう同じですね。みんな神の恵みの中を生きているだけです。私たち一人一人はその恵みをしっかり受け止めて感謝して生きていく。でその恵みを分かち合っていく、まあ、そのような生き方を私たちができるように。そして人間的なあいつがどうのこうのとか自分ができたとかできなかったとかそのような思いを置いて、まあ、そういうことにとらわれがちですけども、あの人がああ言ったからこうなっちゃったとか、まあ、人間的な自分の思いとか周りの人の思いに、まあ、振り回されがちですけども、会社でね上司がどうのこうのとかあいつがいたからこうなっちゃったとか、まあ、いろんな思いがまあいろいろもちろんあるんですけど、でもそんなことを超えて神の恵みの世界を私たちが生きている、その恵みをですねいつも味わいながら、あるいはそれを見出しながら、でそれを分かち合いながらですね、まあ、この1週間歩んでいけるようにお互いに祈り合いましょう。